耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1234回9月20日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さん今テレビで池上彰さん番組やってますけど、あれ見てますかね。ああいうですね、わかりやすいニュースっていうのを僕すごい大事だなーって昔から思っててですね、池上さんがね、テレビ番組やる前も池上さんの本とか新刊ラジオで紹介してましたけども、やっぱりね、この人はね、すごいニュースをわかりやすく言っていい人だなーと思っていたんです。で、よくね、書店なんかにあるね、わかりやすい経済学とか、わかりやすい金融学とかね、本当わかりやすく、なんか小難しそうなことを説明してくれる人っていうのは、非常にね、貴重だと思うんですよ。で、また、僕もね、そういう人になりたいなぁと、日々思っているわけなんですけど。今回もですね、経済学を分かりやすく記した本をご紹介しようと思います。今回はですね、切り口がまた面白くてですね、とある家族の日常を描いた物語で、お父さんがいろいろその、息子と娘に教えてくれるというね、体裁をとっているんです。どんな本なのか詳しくは本編で語っていきましょう。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は世界文化社より出ております大吾直樹著、長友圭介イラスト、明日豊かになあれパパの休日の経済学という本です。まずは著者のご紹介。大吾直樹さんは、ルート F 株式会社の代表です。経歴としては東京大学理学部数学科卒業後、マッキンゼーに入社します。そして東京、ストックホルム、ソウルで各国の先進企業の経営改革の支援に当たります。で、1999年ですね、マッキンゼーのパートナーになるんですけど、これはですね、いわゆる共同経営者のことです。この共同経営者に選出されて、それ以降はですね、リテールバンキンググループのリーダーとして活躍しまして、メガバンクとか地銀とか、あとカード、信販、消費者金融に至るあらゆる金融機関の経営改革に携わってきました。そして2005年にですね、GE に行きまして執行役員で、2008年に独立、現在に至ります。またね、こういったビジネスのね、メインストリーム以外にもですね、今大阪府の特別参与をされているらしいので、つまりですね、橋本知事のブレーンなんですね。なんでも月に 1,2 度ね、知事に会って府の財政問題とか経済政策についてアドバイスをされているんだそうです。で、そんな大吾さんが書きました今回の本なんですが、テーマこんな感じです。経済が身近に感じられるある家族の日常の物語。はい。実はこの本ね、前編通してちょっとユニークな構成でですね、ある家族の日常の物語という、ストーリーというか会話というかですね、舞台台本見たことある方はですね、そんな感じの、内容になっています。実際本文はですね、四季折々の親子の会話で、それがその全体の流れ作ってるんですけども、同時にですね、この本文の下にですね、ちょっと大きめのフッターがあってですね、69の脚注がついてまして、一つ一つね、なかなか興味深いこと書かれてます。例えばですね、僕らみたいな若い世代であれば、あ、なるほど、歴史的にこういうことがあったんだって思うでしょうし、著者と同じ世代の人はですね、大体40代くらいの人かな、あ、そうそう、俺が若い時はこうだった、みたいな。うちの親がちょうど50代ですけども、その親よりちょっと若い人、なんか僕のおじさんぐらいの人はですね、あ、確かに僕子供の頃こうだったなーっていう感じで見れると思います。で、あとこれはですね、著者さんから聞いたんですけども、もっとね、上の方、シニアな方からもね、かなり好評というメッセージがね、あるんだそうです。例えば戦争を知る世代の人からはですね、日本がその発展してた時代に、いわゆる自分たちの青春期とか、あと社会人として活躍したことを重ね合わせてですね、あの頃俺ら頑張ったなと、なんか深い感慨と結びついてこちらの本を読んでくれたらしいです。ではですね、本のメインになっていますそちらの日常の物語、その家族のね、人物をご紹介しましょう。パパと息子と娘、そしてペットの犬のエナ、この3人と1匹の物語です。で、いろいろお話ししてくれるこのパパはですね、本当は数学者になりたかったそうなんですけども、ひょんなことから金融関係の仕事を始めて、世界中を飛び回っているという人物。政治的な嘘が嫌いで、子供たちが生きる日本の未来を憂いています。どことなく大吾さんに似てますよね。そして、娘のブーちゃんが10歳の女の子。パパにいろんな疑問を投げかけて、お金や経済についていろんなことを覚えていきます。僕の感想として、このブーちゃんなかなか才女です。10歳ながらよく話を理解しています。 そして息子のゴンゴン君はですね、5歳の男の子、まだやっぱり経済のことは難しいみたいでですね、ブーちゃんとパパの会話にはあまりついていけていないと、でもですね、時折ポンと出てくるその子供らしい発言というのがですね、見逃せないんですね。で、犬のエナ、喋れねえじゃねえかってオチがあるかもしれませんけど、実はこのエナがですね、ママの分身という設定で、子供たちとね、パパの会話にいつも聞き耳を立てている、ワンちゃんなんです。まぁ、ちょっとね、温かいストーリーなんかもあるんですけど、それは後ほど。で、この3人と1匹で進んでいく物語ですけども、実はですね、パパが王吾さんに似てますって言いましたけども、事実に基づいてるそうです。エピソードの一つ一つが実はね、王吾さんが体験したことを元に書いてるんだそうです。で、あとはですね、この本、奥が深いなってポイントがありまして、例えばですね、言ってる内容がですね、本当子供に言い聞かせるだけのものではないんですね。例えばその子供たちが広いお家が欲しいなっていうふうに言うくだりがあるんですけども、それがね、まず住宅ローンの話になって、そしてそのお金を借りるのは、個人だけじゃなくて会社も借りるんだっていう話になって、さらにローンにはリスクがあって、会社はリスクを減らすために時代に合わせて進化しなければいけないんだ、なんていう話まで進んでいきます。つまり子供の視点からですね、どんどんどんどんそのいわゆるあまり学校では教えてくれない経済の勉強をですね、パパがきちんと教えてくれるわけです。で、まあ、企業の進化って今ちょっとちょろっと言いましたけども、時代に合わせて進化するってね、この視点でですね、他にもその JAL の件とか、あと銭湯が少なくなったお話とか、まあ、生活に身近な話題ってのがたくさん出てきます。なかなかね、こういう本、普段見ないと思いますので、まあ、ぜひね、これ、皆さんお子さんがいる方とかはですね、参考にしてみてください。では本の中から、一部分抜粋してご紹介していこうと思います。パパとブーちゃんの会話なんですけども、世の中はどんどん変わっていくから、それに合わせて会社も合わせて変わっていかなければならないなんて話をしていました。その会話を受けてお風呂屋さんを例に挙げて、世の中の移り変わりというものをパパがですね、このブーちゃんに教えてあげている部分です。例えばさ、お風呂屋さんって知ってる？普通は銭湯って言うんだけど、ほら、おばあちゃん家の近くにはまだあるでしょ、藤の湯って。お金を払って入る大きなお風呂が。ブーちゃんは気づいたようです。知ってる知ってる、私大きなお風呂大好き。だって温泉みたいなんだもの。それに大きな富士山の絵も大好き。あれはペンキ絵って言うんだ。富士山が一番ポピュラーなだけで、いろいろな絵があるんだよ。面白いね。パパの子供の時代には、ああしたお風呂屋さんが東京でもそこら中にあったんだ。それはどうしてかというと、お家にお風呂のない家がたくさんあったからなんだ。でも前に話したことあったでしょ、日本が豊かになっていった時代のこと。豊かになる過程でだんだんお風呂のある家が増えていったんだ。だってそうでしょ、家にお風呂があればお風呂から上がって裸でうろうろしていても構わない。夏なんか裸のままでビールをグイッとやるなんて最高なんだよ。ブーちゃんはちょっと赤くなって言います。パパったらそんなのおじさんっぽいわよ。
そうかな。でも冬なんかせっかく温まったのに、寒い北風が吹く中、お風呂屋さんから家まで帰るのはすごく嫌なもんだったんだよ。パパはおじいちゃんや弟と一緒にお風呂屋さんから駆け足で冬の夜に家まで帰ったんだ。だって本当に寒いんだもの。それに雨の日も濡れるしね。
ブーちゃんは相槌を打ちます。うん、わかるわ。
で、日本が豊かになる中でどんどんお風呂のある家が増えていったんだ。そうなるとお風呂屋さんは商売が上がったりになる。お客さんの数が減っていくと、少ないお客さんでお風呂屋さんの経営を成り立たせるために料金を値上げしなければならなくなったんだ。するとどうなったと思う？
ブーちゃんは答えます。ますますお客さんが入らなくなったんじゃない？
ピンポン。そうなんだよ、ますますお客さんが来なくなったんだ。だからますますお客さんが減って、ますます料金を値上げしなくちゃならなくなったんだ。
やった、お風呂に入んなくていいの？じゃあ今日は僕お風呂に入んないんだもん、
とゴンゴンは言います。ダメダメ、お風呂に入んないなんてパパが話しているのは昔の話だよ。それでどんどん悪い方向に行って、たくさんのお風呂屋さんがお仕事を辞めてしまったんだ。
じゃあ 今残っているお風呂屋さんってどんなお風呂屋さんかわかる？ブーちゃんは答えます。前に行ったことがあるから知ってるもん。ブクブクのお風呂があるところ。正解。ブクブクのお風呂があったり、お湯に色がついた漢方薬のお風呂があったり、サウナって言うんだけど、熱い蒸気がもくもくしていてお湯のない部屋があったり、いろいろな工夫を凝らすようになったんだよ。もちろんそうでない普通のお風呂屋さんも残っていて、着替えをするスペースの中にゆったりできるような場所を設けたり、いろいろなイベントをして近くに住む人たちの社交の場にしたり、こちらはこちらで別の工夫を凝らしているんだ。今あるお風呂屋さんは時代の流れに取り残されないようにみんな努力をしているんだよ。ブーちゃんはうなずきます。なるほどね。それが進化していくってことなんだ。はい、というわけでここまででございます。一人で朗読しちゃいましたけどね。続きは本で読んでみてください。で、このね、お風呂屋さんのね部分にももちろん脚注がありまして、例えばね、銭湯は背伸びをする場だったってのがあって、これはですね、このパパが子供の頃はですね、お家にお風呂がなくて、でも周りにはそのお風呂をね、作った家とかもだいぶ出てきたので、お風呂に行くのもちょっと恥ずかしかったんだけど、行くと大人の人がたくさんいて、自分もちょっと大人の仲間入りした気分になると。だから背伸びをする場だったっていうのはね、僕もその時代知らないので、なるほど、そういうもんだったんだって興味深く読ませていただきました。で、あともう一つね、銭湯は減り入浴料は高まる、洗髪料ってなんていうねコラムがありまして、この脚注部分はですね、東京都内のその銭湯のその値段の移り変わりを見てるんですけど、昔ですね、洗髪料なるものがあったらしいんですよ。女性の人が髪を洗うときお湯の量が違うから、洗髪料5円、入浴料28円、物価も違う。というわけで結構びっくりしたんですけども、都内の銭湯の数が3分の1になって入浴料が16倍になったなんていうね、データが示されています。時間の都合でですね、脚注とかこの本文全文紹介することできないんですけれども、なかなかね、僕の世代は知らないことで、皆さんの世代にとっては懐かしいとこかもしれませんけれども、ありますのでね、ぜひ読んでみてください。で、全体を通してこちらの本ですね、読了後にですね、ちょっとなんかこうじわっとね、なんかこうあったかい気分になれるんです。それはなぜかというとですね、まあやっぱりその親子の会話なので、なんかこうあったかいじゃないですか、家庭って。そういうところもあるんですけど、実はね、この辺でエナっていうですね、犬が、ワンちゃんが一回も出てきませんでしたけども、ポイントになってましてですね、このエナはですね、ママの分身なんですよ。で、ママがエナっていう愛犬の姿を借りてパパと子供たちを見守っているという設定なんですね。で、さらにパパはね、このママとは知らずにこの愛犬のエナにこう独白していくなんていうシーンがあったりでね、まあちょっと泣けちゃうところもあります。まあ家族としてですね、なかなか面白い、またあったかい家族なんですけども、これはですね、ちょっとスタッフ経由で聞いたんですけども、著者の大吾さんが言うにはですね、まあ、いわゆるその大吾さん、こういうご家庭なんですかって聞いた時に、笑って、あ、いやいや、理想ですよね、憧れですよねっていう風に、お答えしたんだそうです。まあでもきっとね、僕、大吾さんね、素敵な家族をお持ちなんだと思います。ね、娘さんとかの書き方とか愛情たっぷりでしたからね。で、もし僕このブーちゃんみたいな娘さん本当に大吾さんいるんだとしたら、大吾さん元その数学科出てるだけあって、娘さん多分天才ですよ。ものすごい頭いいですよ、読んでて思うんですけども。というわけでですね、まあこちらのね、ちょっとその温まる家族のストーリー見てみてください。だいたい日本の戦後から高度経済成長、そしてバブル経済、バブル崩壊、で現在に至るまでのね、お金の話というのが収録されています。また世界の中の日本という視点でも描かれていますので、まあ、実際にね、大御さんぐらいのお父さんが、娘さん息子さんにお話しするにはいい話なんじゃないでしょうか。リスナーさんの中にもだいたい40代でお子さんいる方、この前飲みに行った方とか、この前飲みに行った方とかいますけども、いらっしゃるのでね、まあ、ぜひ、息子さん娘さんに経済の話をするとき、こちらの本参考にしてみてください。専門的な知識を得たい方にはちょっと物足りないかもしれませんけども、経済が難しくてよくわかんないといういわゆるその経済初心者の方、また子供と一緒にお金の話というのをきちんとしたい、きちんとお金の話を子供に教えてあげたいという方は、ぜひこちらの本読んでみてください。では書籍情報です。明日豊かになあれ、パパの休日の経済学、大吾直樹著、長友圭介イラスト、世界文化社より税込み1260円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました、今回紹介しました本どうでしょうか。まあ、経済のお話、まあ、経済を勉強したいと思って読むのもよし、またこういう家族の家族像っていうのかな、ストーリーを読むっていうのもね、よしで、まあ、両方とも楽しんで読めるぞというのがやっぱり僕はね、その30代40代のもうお父さんお母さんかなと思ってご紹介差し上げたんですけれども、まあ、ぜひですね、若い人でも読んでください。というのもですね、僕この本感情移入したのはですね、僕娘息子いませんけど、妹が2人いてですね、下の方の妹に結構こういう話したんですよ。で、下の妹は結構めんどくさがりなんだけどね、要領はいいやつでですね、よく覚えたんですね。で、なのでね、子供にお話をするとか、子供に大人の世界のことを教えるっていうのは、エロい方じゃないよ教えるというのはですね、やっぱりこういろいろね、頭使うんですよね。そのね、モデルケースとしてこちらの方いいんじゃないかなと思ってご紹介させていただきました。あとはね、何回も言ってますけど、なかなか心が温まるストーリーなので、その辺もぜひ注目してみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。